はい、では第2回目の音声ということで、この音声では木坂さんの、変態的な視点っていうテーマで話そうと思います、
うん、はい、
はい、で結構その今回対談を取るということで、その色結構まあみんなにそのどういう、テーマがいいですかみたいな聞いたところ、
うんうん、
一番多かったのが、うん、その木坂さんの、ブランディングやっぱすごいっていう、
うん、
あのすごいセルフイメージがすごい高いとか、
うん、
今大百科のレターにもまあ、変態って書いてあるぐらいだ
し、まあ、堂々とね、
堂々と、しかも自分で書いたっていう、
そうだね、
おはさんの名前で変を使って変態って書
い
て
あるぐらいで、そうそうそうそう、
よっぽど変態なのかなってみんな思ってるみたいで、
なるほど、
確か大百科のレターには、
うん、
800万の時計を見て即買ったとか、
うん、
っていう噂だったりとか、
うん、買ったね。
とか、あとなんか、僕が聞いた話によるとセミナーに来てる人に自分が買ったものをあげてるっていう、
うんうん、あげてるあげてるっていうか あげたことはいっぱいある
ですね。なんか、うん、で中にはそのセミナー払ったお金よりも高いものをもらったとか、
あ全然そうなんじゃないだって例えば革ジャンとか1個あげたらさ60万ぐらいするからセミナーより高いよね。
それはあげてるんですか。
あげてるあげてる、何個もあげてるし、上着とかアウターなんて。
それはもうなんか自分はもう着れないから、
そうそう、サイズが合わなくなって、まあ俺ほらご存知の通り体大きくしてるじゃん、
はいはいはいはい、
だからすぐ着れなくなるんですよ既製服は。
あ
だから持っててもしょうがないから、で売ったとしてもさ定価の1割ぐらいにしかならないのよ。
あ
そうするとさなんか逆に損した気がするじゃんだったらこれをぴったりのサイズで着れて喜んで着てくれる人に着てほしいなって思うから。
あなるほど、
だからあげちゃう。
なんかそれ循環してるんですね、そのもらっち
ゃうなんかセミナー代
もらって、もらってそれで買って
革ジャンが向こうに行くみたいな。いやいや俺の中ではセミナー代もらってセミナーの内容で返してるつもりなんだけど、
なるほど。
でも人によってはたまたまその俺のサイズに合う人とかだったら、はいはいはい、そういう特典がね、
特典はなんか
つくことはあるっていうこと、
うん、なるほど、そういう特典もつく
ね。うん、全然あるね。
なんかその木坂さんはもうお金に対する考え方が多分一般人と全然違うっていうのはあると思うんですよ、うん、
なんかそう言われることは多い。
多いです
ね。俺はその一般の感覚っていうのがちょっと理解できないから、
はいはいはい、
よくは分かんないけどそう言われることは多い。わさくんからすらも言われるから、
わささんからも言われるんですよ、ね、よっぽどなんだろうな
と俺も思うようにしてる。
そのまず結構欲しいものがあったらすぐ買っちゃう感じですか。
欲しいものがあったらすぐ買う、まあそうかもね、本当に欲しければ。
どういうもの欲しいと思うんですか。ブランドとかですか。
いやもうブランドは全然、
あブランド買わないんですか、
うん、興味がないね全く、
うん、どういうものを買うと思うんですか。
あのね今グッとくるのは職人の魂が感じられるもの
はあ
だから必然的に手作りでないとあんまり買う気にはならない。
そういう手作りのですごい、あこれなんか来るなと思ったら高くても買っちゃうってことですか。
うん、買う。値段は見ないと思うね。そういう
値段は見ない。
だって職人が命削って作ったものの値札を確認するってほど失礼なことはないでしょ。失礼な、うん、その人の命を値踏みしてるってことだから俺はそれはできない。
ちょっと僕見ちゃいます
ちょっと僕見ちゃう。いや小声になんなくていいよ別にそういう人を俺は責めるつもりはないから小声になんなくていいけど
失礼なことしてるのかな。
いや失礼なことをしてると俺は思う。
あ思っちゃう。
俺は思う。だから例えば俺スーツ作ってるでしょ、うん、イタリア人のおじいちゃんに作ってもらってるけど後から請求書が来る。それはいいね買いねなの。その
向こうが
俺がいくらだって聞いて頼むんじゃなくて、俺が作ってって言ったものを作ってきて向こうが、
はいはい、
後から請求書が来て、
どんだけ高く請求されても気にしない。
それは払う。
あそう、うん、もうそれ向こうが言ってきた
の。そういう信用の世界だから。例えば前回スーツを作った時は例えば1着5万円だったとしよう。5万円なわけないけど、はい、5万円だったとする。で次も5万円ぐらいかなって思うじゃん。そうすると、
はいはい、そうですね、
そうすると突然20万ぐらいになってする時があるわけ。
うーん、
でもそれは普通のスーツを買ってるっていう感覚だったら、えこれはなんで20万になったんですかとか聞いちゃうでしょ。
もう僕なら聞きます。
絶対ダメそれは。
ダメ、
うん、絶対理由があるんだから。それはどんな理由かは知らないけど払わなきゃいけない。もしそれが嫌なんだったらもう頼んだらダメその人に。
おえ、だから僕その別に払うのが嫌っていう なぜ上がったか気にならないですか。
気にならない。
気にならない。
気にならない。必ず何かの理由がある。
何かがあるんだなと思って、
うん、そう。
ああ、うん、
だって5万円が20万円になったんだったら4倍堪能すればいいんだから、そのスーツを。
え、例えばもし200万になっても気にしないですか？
うん、気にならない。払えるんであればね。その200万円がもし払えないんだったら気になるっていうか、いやこれ無理なんだけどってさすがに言うけど
払えるなら、
払える範囲だったら気にしない。
え、それはもう持ってるお金の中でってことですか？
ちょっと待って、借金してでも払うかってこと？
借金はしないですよね。
それはしない、さすが
に。え、でも持ってるお金限度前だったら払うってことですか？
厳密に言うと俺の中での心の許容域があって、
はいはいはい、
この辺ぐらいまでだったら気にしないっていうのがあるわけで、それを超えてきたらさすがに言う。
ああ、そうなんですね。うん、え、木坂さんはあんまりその貯金をしないみたいな話を聞いたんですけど、うん、結構持ってるお金はだ、許容域が多分人より大きいのかなっていうのは。
使う許容域が、そうそうそう、あ、大きいかもね。でかそのほとんどなんていうの、計算しないっていうか、例えばあとどのぐらい家賃が必要で、どのぐらい光熱費がかかって、どのぐらい保険を払わなきゃいけなくて、車持ってる人だったら車検がどうだ、保険がどうだ、駐車場がどうだみたいな計算とかをしないから、
はいはいはい、
いくらあと必要かとかを考えることがない。
あ、そうなんですか、
ね。足りなくなったら足りなくなったで、その時考えればいいっていう感じ。
え、だからの税金とかも考えないですか？全く
考えない。まあ税金はお願いしてるから、その税務に関してはお願いしてるから、そのおかしなことにはならないとは思ってるけど、でもそれでも俺が例えばさ、許容域を大幅に超えてお金使ってたらさ、税金払えなくなっちゃうわけ
じゃない。そうです
ね。うん、仮に払えなくなったとしても俺は知らない。
知らない。
興味がない。
あ、そうなんですか。
それはそれでしょうがないと。
どうするんですか、その場合は。
え、もし払えなくなったら、
はい、
どうもできないんじゃない、払えないんだから。だから税務署の人が払いなさいと言ってきたら、どうぞ好きなものを持ってってくださいと、払えないですからって言うしかないよね。ない袖は触れないよって言うしかないよね。
なるほど。なんかその辺でもなんかちょっとぶっ飛んでますよね。
なんでしょうがないじゃん、ないものはないんだ。
なんか普通なら、
うん、
あのこれなんか和佐さんにさっきちょっと質問をもらったんですけど、
うん、
和佐さんからの質問で、
あいつ何言ってない、あいつは質問送ってくる。
いや、あの和佐さんがまあ聞きたいことって言われて、こういう質問ならどうかみたいな、
うん、
なんですけど、うん、その木坂さんは保守的な考えにならないのかっていう質問で、
うん、
要はなんか普通の人だったら、例えばもし、明日事故にあったら、
うん、
とかいろいろ考える、僕だって絶対考えるんですよ、
うん、
明日事故に遭う可能性もあって、そしたら、うん、絶対入院費とかいろいろかかるわけだから、うん、絶対に手元にこれぐらいのお金は残しておかないといけないなとか、うん、なんかいろいろ考えるんですけど、
うん、
そういうのはないじゃないですか。
一切ないね。
で稼いでる人は結構その不動産投資やってみたりとか、うん、要はお金をそうやって資産に変えて、
うん、
そこから不動所得を得ようとか、うん、そういうのを考えるけど、木坂さんそういうのもないじゃないですか。
ないね。
そこはなんでなのかな。
いや、むしろなんであるのかを俺は聞きたいんだよ。
なんであるのか、
うん、
リスクっていうのを考えないんですか。
いや違うんだよ、リスクは常に考えてるよ。だけどリスクっていうのはさ、起こりうる可能性のあるがっかりする出来事じゃん。
そうですね。
でプラスそれを避けるためには今のコストがかかるわけでしょ、
はいはいはい、
それを天秤にかけた時にかけるコストがないと俺は判断してるわけ。
あ、そうなんですか。
その必要がないって、そのリスクを考えると。だってその辺歩いてて事故るんだったらもうしょうがないよ。それのために毎年毎年ね、何十万も何百万も保険かけてるっていうのは知恵遅れだけだよ。
なるほど。え、もう払えなかったらもうその時はしょうがない。
しょうがない。だから俺はそれを割り切ってる。その例えば自分が保険をかけなかったせいで治療費が出せないなんてことになったとか、
はいはいはい、
それはしょうがないと思ってるから。
あ、そうなんですね。なんかそこはちょっとよくわかんないなっていうか。
なんでそんなにしてまで治療したいの。
いや治療したいでしょ。
いや別に、
いやだって木坂さんが、うん、もしそれで治療できなくなって、
うん、
なんかセミナーができなかったら、うん、多くの人が困るじゃないですか。
じゃあ新田くんお金出してよ。そう思うなら俺の治療費出してよ。
あ、なんかそういう感じなんですね。受けたいなら出せよ。
まあそこまでね考えてやってるわけじゃないんだけど、いやもちろんそれはあるよ。そのセミナーが例えば途中だった時に、途中でセミナーが終わってしまうっていうのは申し訳ないなという気持ちはあるけど、例えば俺が保険にいっぱい入って、 家を買ったりして不動産を買ったりして、で貯金を定期預金とか組んでやって、場合によっては部分的に分散投資なんかをしちゃって資産の保全と運用をこまめにやるような人だったら、多分その人たちが満足するセミナーができない。
あ、そっちに、
うん、つまりそういう人間になっちゃうから、そういう人間では生み出せないセミナーを俺はやってるつもりだから、
はいはいはい、
そうやってこまごまといろんなものを、もうちょっと正確に言うと自分のいろんなものを守ろうとする人間からはああいうセミナーはできないと。
そうか、木坂さんのセミナーも何も、要はもう守るものを全てなくして、
うん、そう捨て身なんだよ。だから
貯金をしないっていうのはそういうことですか、
うん。まあ、あと銀行は嫌いっていうのもあるんだけど、
銀行は嫌い。
いや、その、いや、俺は結構ね、何人かの人に言ってんだけど、はいはい、銀行ってだってさ、俺が許可した覚えもないのにさ、勝手に人の金をさ、人に貸してさ、儲けてるわけでしょ、ピンハネして。
そういうことになりますね。
で、ムカつくじゃん、そういうのなんか。だって友達がさ、ちょっと困ってるから金貸してくれよって言ってきて、1万円貸したらさ、その1万円を人に10万円で貸してたみたいなさ、話を聞いたらさ、てめえこの野郎って思うじゃん。
まあ、まあ、そうですね。
うん、でそれを許可なくやってんだよ銀行っていうのは。で当たり前のようにやってんだよ。
でも一応返ってくるじゃないですか最終的に。
返ってこなくなる金額があるでしょ銀行は。
まあ、たまに、ね、
場合によっては、はいはいはい、ペイオフみたいなのがあるわけだから、はい、で万が一リーマンショックみたいなああいうひどいことになって銀行の経営が立ち行かなくなったら、今度俺らも税金で救われるんだから、二重に金取られてんだよ。
それは気にならない。
気に入らないだろ。だから気に入らないっていうだけなんだけど。
でもそれで預けない、だから要は貯金しないから、うん、だから結局その自分の手元にお金を残さないってことですよね、ほとんど。
残さないし、少なくとも銀行からは下ろしちゃうね。
ああ、そうなんですね、
うん、全部。それをすぐ使うかどうかは別にして、その事務所とか家とかその辺に置いてある。
その辺に置くんです
か。ポイって、
ポイって置くんです
か。ポイだね、ポイだねっていうか、まあ本みたいな感じ。
本みたいな
感じ。書類みたいな感じで。
本棚とかに置くんですか、じゃあ。
うん、あの、本棚って隙間が絶対開くじゃん。
そこに
こう入れといてあげる。そうそう。
あ、でもなんかそれは確かに納得はしないですけど。
あ、本当、納得は残念だよ。
納得はしないですけど、なんかその、やっぱ木坂さんだからそういうクリエイターなんでしょうね、もう。
そうなの。
クリエイターっていうか、なんかちょっとだからおかしいんでしょうね、何か。
ああ、まあそう言われることが多いから、
うん、セミナーとかそういう、要は守るものを持ってると、うん、そういうなんかその多分木坂さんの今のセミナーはできないっていうふうに、うん、
できないし、絶対チャレンジできなくなる、いろんなことに。
お、
守るものがあると、
はいはいはい、
だから正直言うと俺はこの対談をして音声を新田君を含めてさ、その人たちに配るわけじゃん、
はいはい、
それによって今までの俺が好きな人から良くなく思われるリスクっていうのを感じるわけ、
はいはいはい、
だから守りに入る人だったらこれはできないと。
あ、そうですね。
だってもうすでに居心地が良くてさ、
はいはいはい、
もう全然稼げるようなさ環境があるのに、なんでわざわざこんな外に出てリスク取って、はいはいはい、やんなきゃいけないのっていうことになっちゃうじゃん。守る思考がある、
ね、ちゃんと完成されてるのに、うん、
だけどそれが嫌なの俺は。そのメルマガでも前書いたけど、殻に閉じこもり出したらもうその種は滅ぶんだよ絶対、生き物として。
なるほど。
衰退への道なの閉じこもり出したら、
はいはいはい、
だからそれは俺はやめろって言ってるし、やめろって言ってる以上は俺が閉じこもってたらさ説得力がないじゃん全然。
そうです、ね、
だって俺を見てさ、
はいはいはい、
俺を真似しようとする人が出てきたら閉じこもっちゃうじゃん。だからリスクを取ってでも外に出なきゃいけない時はあるんだって俺は思ってるから。だから守りの思考が板についちゃうと出なくなると思うんだ。
ああ、なるほど、うん、木坂さんもそういうスタイルを貫くってことですね。もう、うん、それ自分はそう言ってるから、
うん、じゃないともう進化できないと思う生き物として。
まあ、これを真似できる人は多分いないでしょう
ね。いないかな。そうかな。だから外に出てみるだけだから難しくはないと思うんだけど、まあ、
推奨はちょっと僕はできない。僕が推奨すると僕がしなきゃいけないのちょっと嫌なんです
よ。あ、ちょっと嫌なんだ。
僕はちょっと
守り やっちゃいなよ。
ちょっと守りに守りも、
いやいやダメ、守ったら、
いやちょっとだけ守る。
まあちょっとぐらいはね全然守ってもいいと思う、はい、それ程度の問題だから、まあ、ゼロサメじゃないからさ、
うんうん
うん
うん、
全然いいと思うんだけど、
チャレンジはしていきたいですけどね、うん、まあ、守りながらしたらいいんじゃないかな。
そうそうそうそう、ま、本当に守りたいものを守って、
はいはいはい、
そうでもないもの 頑張れそうなところはちょっと捨ててみて、はいはい、外に思い切って飛び出してみる。
北川さんはもう常にもう守るものはなくずっとチャレンジを続けるってこと。
そう、その領域を大きく持っていたい人より、うん、
なんか本当にすごいですねも
うすごいですねって言われるとそうですねとは言えないけど、なんか
やっぱいやこの音声来て本当になんかちょっと変な人だな、 変態なんだなって
本当
伝わると思います。
そうか、
だからなんかやっぱお金持ちの人って、うん、いや資産を守ることを一生懸命考えるじゃないですか、
うん、
いかに資産を増やすかみたいな。
まあそうか、
だからそこと全く逆っていうか。
でもさ、資産をさ守るとかって言ってる人ってさ、お金持ちっていうか小金持ちでしょ大体。せいぜい一桁億ぐらいのさ、うん、お金を手に入れて、わあこれどうしようみたいなさことになっちゃった人だと思うんだよ。
まあ一部違う人もいますけど大体そうです、
うん、なんかもうそこで守りに入った時点で、はい、その人の人生はそこで終わりなんだと思うんだ俺は、
はいはいはいはい、
だから俺はそれってつまんないと思うから、あのお金みたいなものでさ自分の人生が決まるってつまんないじゃん。
そうですよね。
例えば1億稼いだら守りに入っちゃって人生が終わっちゃう人とかってさ、そこで進化が止まっちゃう人ってさ、
はいはいはい、
もったいないと思っちゃうんだよね俺は、うん、その1億さえなければその人はもっと進化できたかもしれないのに、たまたま1億を手にしちゃったばっかりにつまんない小さいこじんまりした人間で終わっちゃうみたいな。
もうそこから要は何もビジネスしなくなって、
そう
のんびり暮ら
すのんびりになっちゃったりとか、もうダラダラになっちゃったりとか、うん、場合によってはなんか人生狂っちゃったりとか、
はいはいはい、
うん、だからそういうのはもったいないなって思っちゃうんだよね、
うん、
だからお金とかで自分の人生が決められたくないっていう思いがあんなしょうがないもんでね、決められたくないっていう思いがあるから、お金にあんまり気を取られたくないのよ。
あ
お金のことをあんまり考えていたくないの、
はいはいはい、
うん、なんか世の中のねそういう自己啓発とかさ成功哲学ですわさ、そのお金持ちになりたければお金を愛しなさいみたいな、毎日お金にありがとうって言って
まあいろいろ書いてますね、
毎日そのお札のね向きは揃えなさいとか、一万円札の匂いを嗅ぎなさいとか、頬ずりしなさいみたいな、枕元に置きなさいとか、バカなんじゃねえかと思う。そんなお金のことばっかり考えてるからお金は逃げていくんですよ。お金のことを考えすぎてお金に振り回される人生になってるわけ。しょうもないじゃんそんなのって思う。だから俺はあんまり、例えば100万円しかなくても100億円持ってても気にしない人になりたい。
うーん、
気にしたくないの、お金みたいなつまんないもの、そんなに暇じゃないっていう話。
なるほど、
うん、っていう感じ。
なんかちょっとだけ理解、まあ、
う
ん、
こっち側の人間なれそう。
いやちょっと無理です、
ね、それはまだ無理
いや結局でもこういう考え方があるっていうのはすごい、あのぜひ知ってほしいなっていうのがあるし、まあ、だからでも、まあ、いろいろ学ぶところはすごく多いんじゃないかなと思うんで、うん、ぜひ参考にしていただきたいなと思います
参考になればいい
参考になればいいかなと思いますじゃあ2回目の音声はこれで終わりです。
はい、どうも。